クルーシャルポイント3、神聖な語りかけのための生活と準備。アウトライン1、神のために語ることと神を語り出すことは神の霊によって語ることです。その霊は私たちと共に、私たちを通して語る準備が常にできています。アウトライン2、もし私たちに神に対する十分な認識とキリストに対する十分な経験がなければ、私たちは彼のために語るものを何も持っておらず、彼を語り出すことはできません。アウトライン3、新約の預言者の主要な働きは、人を建造し、励まし、慰めることです。アウトライン4、紹介の集会で預言することの目標は、キリストの体としての紹介を建造することです。箴言4章18節、しかし、義人の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。愛歌3章22節、私たちが滅ぼされないのは、エホバの慈愛である。まことに彼の憐れみは尽きることがないからだ。23節、それらは朝ごとに新しい。24節、エホバは私の分け前です、と私の魂は言う。私たちが預言しようとするなら、預言の生活をする必要があります。第一に、私たちは毎朝復興される必要があります。24時間ごとに新しい開始、夜明け、昇る太陽があります。これは神の創造における自然の法則に従っています。私たちはこの自然の法則に従わなければなりません。私たちは朝ごとに早く起きて主と接触し、彼を呼び求め、彼によって復興されなければなりません。愛歌3章22節から24節において、エレミアは主の憐れみは朝ごとに新鮮で新しいと言っています。主の憐れみは朝の新鮮な露のようです。毎朝私たちはこの新鮮な露を享受して、新しい開始、朝の復興を持たなければなりません。私たちはまた日々勝利の生活をする必要があります。朝の復興の後、私たちは主と接触するのをやめるべきではありません。私たちは瞬間ごとに主と交わることによって勝利の生活をすることができます。第一ヨハネ1章6節、もし私たちが神と交わりを持っていると言いながら暗闇の中を歩いているなら、私たちは偽っているのであって真理を実行していません。7節、しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩くなら、私たちは互いに交わりを持ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めます。私たちはまた、霊に従って歩くべきであり、何事もその霊の外側で行ってはなりません。私たちはまたいつも、時が良くても悪くても、言葉、主を語るべきです。私たちは、今は私が人々に語る時ではありませんと言うべきではありません。時が悪いように見えても、たとえ時が悪くても、私たちはやはり言葉を語らなければなりません。そのような預言の生活は私たちを預言するように資格づけます。新人編。台北において、李兄弟はどのように主日に紹介の集会の中で預言するように準備するのかに関して、いくつかの実行上の交わりを生徒たちに与えました。1、毎朝復興。朝ごとの食物を用いて、毎日2、3節の御言葉を祈り読み、主を享受する。朝の主との時間に受けた感動についての短い思い起こすものを書き留めておく。2、日々勝利。朝の復興の後、瞬間ごとに主と交わり、勝利の生活をする。3、予言の準備。土曜日の夜、週の間に感動を受けたことについて、6つのメモを用いて3分間語る予言を構成する。予言には神聖な照らしを通しての観点を持って、神の権益とエコノミー、キリストの体としての紹介、地方紹介、この世、個々の生徒たち、私たち自身を見ることを含んでいるべきである。さらに私たちが見たビジョンと真理の適用、経験を加える。4、実際に予言するときの留意点。A、霊を訓練してエコノミー上の霊で満たされる。エコノミー上の霊は語りかけのためである。B、即時的な霊感を準備したものに加える。C、 口と音声、語るスピード、身振り、声の強弱を訓練する。 D、 予言によって聞く人々にキリストを建造、励まし、慰めとして分与する。